私たちの郷土富山にはおよそ600の山があります。その中から県を象徴するもの、自然や歴史など特色あるもの、よく登られているものなどの基準で県内30の山岳団体が加盟する県山岳連盟が100山を選定し、会員の皆さんが取材・執筆した富山の100山、里山から3000メートル級の山まで、北日本新聞社発行、富山の100山県山岳連盟編からご紹介します。お相手は浜谷光です。今日は砺波渡航会の貫井満さんがまとめた標高756メートルの八乙女山を紹介します。無雪期、積雪期を問わず登山が可能です。雄大な砺波平野の展望、ファミリー登山にも適しています。登山に適した時期は3月上旬から12月上旬。環状寺公園展望台駐車場から八乙女峠を経て八乙女山山頂を往復する日帰りの行程です。木彫りの里として知られる南砺市稲見は風の強い地域です。強風を収めるための宮である俯瞰堂が町に点在します。そして大風が吹き出すと信じられてきた風穴そのものを御神体として崇め、神に奉仕するうねめ、すなわち八乙女による風鎮神事が行われてきたとされます。八乙女山の名もこの神事に由来するとも伝わります。登山は環状寺公園の上部にある展望台駐車場から始まります。ここからは眼下に砺波平野が見渡せます。八乙女峠へと続く舗装された林道を少し登ると、八乙女山登山口5合目の標識が右手に見えます。しばらく進むと作業道が昔ながらの登山道に変わります。道の脇には6月から7月にかけて笹百合や小アジサイが咲き、目を楽しませてくれます。林道を横断し、固定ロープが設置された階段状の登山道を進んでいきます。やがて登山道で唯一のベンチが現れ、一息入れることになります。しばらく歩くと湧水、湧き水を示す小さな看板があり、30メートルほど下ると小さな谷からの湧き水があります。湧水、湧き水を飲んで元気が出た体で登っていくと坂道は終わります。右折して無舗装の道を歩いていくと舗装された林道に再び出ます。ここに休憩用の東屋があり、八乙女山に関する案内文が掲示されています。東屋から舗装された林道を50メートルほど下ったところにも湧水、湧き水があります。東屋で左折して50メートルほどで八乙女峠に着きます。ここで右折して林道をしばらく歩くとまた登山道になり、少し行くと町指定文化財の大杉に着きます。八乙女山と大寺山方面への分岐です。ここを右折して荒れた林道を横断し、登り返してすぐに三等三角点のある八乙女山の山頂に到着します。頂上からの展望は木々が妨げ、すっきりとはしません。帰路は同じルートを引き返します。 八乙女山の見どころです。雄大な砺波平野を展望、環状寺公園展望台駐車場、東屋からよく見えます。特に水田に水を張った田植え時期の展望は一見に値します。2カ所の湧水湧き水、登山道には2カ所の湧水湧き水があり、よく整備されています。どちらも飲むことが可能です。飲み比べも楽しいでしょう。名木、コース途中には八乙女山の一本杉、八乙女山の大杉があります。歴史遺産と道州道、頂上付近には八乙女山山頂の砦跡とみられる場所があります。下山後に歴史と木彫の町稲見を探索するのも良いでしょう。道州道を歩くのも楽しいです。瑞泉寺は道州道の終点です。今日は砺波渡航会の貫井満さんがまとめた八乙女山を紹介しました。次回は赤そぶ山を紹介します。北日本新聞社発行、富山の百山、県山岳連盟編からご紹介しました。富山の百山は県内書店でお求めいただけます。お相手は浜谷光でした。